まあ、そういう中で今日ぜひ、まあ、これから、まあ、皆さんにやってもらいたいのは、この後体操指導しますよ。起きてどういう体操をやればいいかって、爽やか体操、それ2人で指導しますけど、これをね今ちょっとやってもらいたいんだけど、じゃあうちの崎原と野口という、ね、人間ですけど、これから体操を起きてね、起きていわゆる自律神経を安定する体操を指導しますから、皆さんそれに従ってください。
ではそれでは皆さんお立ちいただけますでしょうか。はい、では簡単な体操をですね、まず両足を閉じまして合掌をします。で息を鼻で吸いながら両手を頭上に、で呼吸と体を合わせてください。5秒間静止します。1、2、3、4、5、息を吸ったらゆっくりと押して目を閉じまして、肩の力を抜いて顎を緩めて左を緩めて3呼吸、呼吸を整えます。はい、では今度は左足をですね前に伸ばして一直線にします。バランスを整えながら、難しい方はちょっと横の方に置いてもらって、ちょっと難しい方で息を吸いながら、息を吐きながら右へ倒します。無理しないでください。はい、息を吸いながら戻しまして、息を吐きながら左へ。バランスを取る方は小脳の方ですね、小脳を鍛えますので、ゆっくりと戻します。で左足を戻して、で目を閉じまして3呼吸、呼吸を整えます。イメージとしまして、なるべく骨、腕だけで立ってる、筋肉に力を入れずに腕だけで立ってるという意識に、はい、では最後ですね、両足を肩幅より少し開きまして、息を吸いながら隣の人に当たらないように広げてください。息を吐きながら右手を左膝の方に、体をねじります。 できる方は顔を天井の方、5秒間2、3、4、5、息を吸いながら急激に戻さないでゆっくりと戻してください。両手を下ろしまして呼吸を、はい、息を吸いながら両手を左右に広げ、息を吐きながら左手を右膝に、体をねじってください。1、2、3、4、5、息を吸いながら両手を下ろしまして、時間を味わってください。はい、では今度は2人組になりまして、こう、ね、右手の方が肩がで、ですね、こちらの方がですね軽く手を出して、で左手の方がですね右にまして、で軽く される方は力を抜いて、する方は力を入れてください。で両手ですね。でされる方は力を抜いてください。で軽く、はい、終わりましたら交代して、でされる方は力をだーっと抜いて預けてください。はい、で終わりましたら背中を向けていただきまして、で拳を軽く握りまして、目から下でですね、自律神経が通っておりますので、軽くで上から下に5、6回叩きます。はい、では終わりましたらまた交代して行ってください。お互い挨拶して終わってください。
それでは皆さんの現在の健康状態をちょっと、せっかくですから今日分かって帰ってもらいたいんですけど、自律神経失調症とか、あ、うつ的だなとか、そういうの分かってもらって帰りたいから、このテスト、心身学テストへ、これを次のページ、まあ、開けてもらいたいんですけど、で今うちのスタッフ全員中継さん、この1から29まで丸をつけまして、分かんないとこあったらこう手を挙げてもらえば、みんな言って、わかりますか。
この左が、
これ全部皆さん書きました。書きました。じゃあ言います。答え合わせ。先ほど言ったように、1から10までが身体疾患、女性の特に更年期障害、まあ、男性の成人病、こういうものにいわゆる該当した部分で、丸の数、上の例が頭中間赤面、これ丸ついて、これで2点ですね、2点。だそういうふうに1から11で丸の数、多ければ多いほど悪いですね。多ければ多いほど良くない。で12から29が精神疾患、自律神経失調症の心の病気とか、まあ、ノイローズ的な部分、そういう状況のテストで、まあ、心の状況においてはやっぱり丸の数多ければ多いほど良くないという感じです。良くないという感じ。それで大事な部分、点数、点数は今言ったように0から10ぐらいはだいたいまあまあ健康ですよ。0から10で、10点から15点ぐらいがボーダーライン、ボーダーラインで、16点から自律神経失調症、点数ね、丸の数で、20点以上あったらお医者さん行った方がいいという感じね。お医者さん行った方がいい。そこで何を言いたいかったら、早起きの仕方が変わってくるんですよ。点数で20点以上の人が朝起きようとすると、それは重症になっちゃうわけ。どういうことがあった、今自律神経失調症なんだけど、朝自律神経失調症で20点以上ある人は、熱でいうと38度から9度ある状態なんですよ、熱が。そういう20点以上の人が 起きようとするといわゆる40度になっちゃう。40度になるってことは失調症よりもっと悪い病気になる。なんだ、うつ。うつってどういう病気かっていうと、夫婦喧嘩したり親子喧嘩するの憂鬱って言うんですよ。夫婦喧嘩したり親子喧嘩するの憂鬱っていうの。で、憂鬱っていうのはお酒飲んだりカラオケ行ったり美味しいもの食べて気分の切り替えで治っちゃうわけ。だから憂鬱が続くのはだいたい時間にして早い人で2時間ぐらい、長い人でも1日ぐらい。夫婦喧嘩、親子喧嘩でも美味しいもの食べるとパクパクパク、喧嘩するたんびに食べて太っちゃう人いいんだけど、で、その太るという状態、これは何をしてるかっていうとストレスを消してるわけね。気分の切り替えでその野球を見たりスポーツを見て切り替えでストレスを消してるわけ。これ憂鬱。それより状態悪いのはうつ状態って。初恋に敗れる、浪人して1年勉強する、留年して1年、親子喧嘩夫婦喧嘩よりいわゆる憂鬱、うつ状態、ストレスが大きいですよね。これをうつ状態って。で、このうつ状態の時は1週間ぐらい気分が沈んでる、気分が沈んでる。それでも旅行行ったりね、それから好きなゴルフとか釣りとか野球を会社休んだり、そういう状態でやると治る可能性がある。ストレスを消すと治すんです、治るんですよ。憂鬱とかうつ状態、気分の切り替えって何かって、ストレスを消すと治るわけね。で、憂鬱うつ状態よりもっと重症うつ病っていうの、うつ病の特徴は午前中気分悪いんですよ。午前中気分悪い、午後夜持ち直してくる、普通の人間になって。それ以外に感情思考意欲、感情、喜怒哀楽がなくなってくる。笑いがない、喜びがなくて悲しみがない、思考と判断決断できない、くよくよくよくよ、ぐちぐちぐちぐちぐちぐち言ってるんですよ。こういう状態で、それ以外に意欲って全くやる気がない、無気力、無気力で、いわゆる何をしても風呂入るのも嫌だし、本も読めないし、テレビもつまんない。全ての感情思考意欲が低下して停止したのがうつ病っていうのね。このうつ病の時は早起きできないんですよ。やろうと思っても40度ぐらいの熱だから、その時やるとちょっと良くないですね。うつ病の時は早起きできないっていうより外出れないですよ、うつ病の時は。だから点数が20点以上あったら心療内科とか精神科行ってもらって、でそれ以上そういう時はあんまり早起きをしない。なんでしない方がいいかって、ストレス変化にいわゆる非常に体調が悪くなるから、ストレス変化に体調が悪くなる。ところが早起きでうつ病を再発しない方法があるんですよ。早起きでうつ病を再発しない方法がある。それは何かって言ったら、憂鬱とかうつ状態って前駆期っつって、うつ病の前兆期なのね。で、うつ病があって回復して警戒期ってあるんだけど、普通の健康の状態、この5点から10点ぐらいの人がスコーレの勉強会に週3日以上行く、月にしてだいたい15日ぐらい、半分2日に1回行ってる、こういう人はある特徴が出てくる、特徴が出てくる。どういう特徴が出てくるかっていうと、先ほど言った夫婦喧嘩する、憂鬱になる、まあ1日ぐらい、その次うつ状態になる、2、3日ぐらい、その後うつ病なんだけど、早起きを健康な時一生懸命実践ですよ。起きると思っていいなっつってやんないのは早起きじゃないですよね。起きて何かやった方がいいですね。何らかの体を動かした方がいいですね。起きてそれを月に15日以上やってると、憂鬱うつ状態にはなるけどうつ病にならないんですよ。健康な時ある程度早起きのコントロール、体制神経を強くして自律神経を安定させる、意志を強くするってのは自律神経が安定する、注意が逆転して体制神経起きなくていいし、ブラブラしてると自律神経も不安定。月に15日ぐらい体制神経早起きをして強くすると、憂鬱うつ状態までいくけどうつ病にならないんですよ。これがポイントね、うつ病にならない。ですからうつ、まあ、今20点以上ある人は、まあ、ここに来るのも億劫だしやっとだと思うんだけど、早起きよりも 早くブラブラしてストレスを消して回復しちゃう。で、回復したら必ず実践する。早起きを実践する。その、まあ、実践、まあ、そういう実践をすることによって自分をコントロールできる。そして、まあ、これ大事なことなんですけど、人間ってね、病気の時ってね、二つの変わらないことっていつも考えちゃうんですよ。二つの変わらない人間のこと。一つ何かって過去のこと。うつ病の人は過去のことばっか考えてるんですよ。で、心の病気の人は過去のことばっかぐじぐじ言ってるの。過去は変わんないのね。過去は反省してもいいのね。これからこういうふうにやる。反省してもいい。でも後悔しない。くよくよしない。過去は変わんない。じゃあどうしたらいいかって、現在未来を頑張る。現在未来を頑張るために今日来たんですよ。明日から頑張るため、未来を頑張るために、いわゆる早起きをするわけですよ。過去は変わんないから、現在未来を変える。その状況は、いわゆるどちらかというと実践ですね。そういうもので変えていく。そしてもう一個、人間の変わらないもの。それは人は変わんない。人間ってね、もう結婚して旦那変わんないですよ。もう子供も変わんないですよ。学校の先生も隣の人も変わんないですよ。変わんない人を変えようとしちゃうんですよ、人間って。人間って他人は変わんないんですよ。人は変わんない。じゃあどうしたらいいか。自分を変えるんですよ。自分を変えるから早起きするんですよ。人が早起きしようって言う必要ないんですよ。自分がやるんですよ。ある患者の夜型の家庭で、奥さんと子供がすんごい夫婦仲悪いの。で、二人とも夜型。で、子供もやっぱり夜型。で、子供が鬱になっちゃって、うちに来るんですよ。で、来た瞬間夫婦喧嘩するの。あんたまでやれ。で、なんとか先生子供見てください。環境障害。その時言ったの。子供はね、すぐ治せますけど、一つ条件をやってくんないと、いわゆる、うちは見ませんよ。何ですか？まず親が変わってください。親が変わるって何ですか？お父さん、文句言う前に早く帰って出てください。こう言ったんですよ。したらね、お父さん夜型だからね、寝ないで来たの。子供っていうためには親は必死なのね。寝ないで断眠療法で来たの。で、5、6回寝ないで来たらね、絶対行かないっていうお母さんがね、くっついてきたの、6回目に。で、6回目についてきたらね、もっと不思議なことはね、子供がね、今度またついてきた。お父さんが来るようになって、お父さんが変わったら、お母さんがついてきたのね。で、お母さんが2人とも変わったらね、子供が言うことは聞かないんだけど、親の真似するのね。子供は言ったこと聞かないんですよ。でも親の真似はするの。で、何も言わないで、その家庭はね、全員早起きになっちゃったけど。やっぱり基本は親ですね。で、子供を変えようと思っちゃいけませんよ。他人じゃないけど、人は変わんないんだから、自分を変える。自分を変えるってのは、自分がしっかりする。自分がしっかりする一番の方法。あのスコーレの本を365日読む。じゃあ本当なんですよ。で、読み方これポイントですよ。100日体調悪いからただ読む。頭の中入んなくていいですよ。ただ読む。1分間でもいい。100日体調いい日集中して読む。30分読む。165日普通の日普通に10分読む。体調悪い日もただ読む。頭に入んないってことがポイント。どういうことか。体調悪い時頭に入んないのを知ると、体調いい時自分の体のコントロールの仕方が分かってきて、悪い状態をコントロールできればいい日ってのは何もしなくても喧嘩はしないしね、人を避けられるし、人を通過できるんですよ。悪い日にイライラして喧嘩して、悪い日に相手に嫌な思いをさせちゃうわけね。だから体調悪い日にただ読む。それが理解してくると人間って変わりますね。長池会長に初めて、まあ、数年前お会いした時、会った瞬間にモーニングケア、モーニングケアったら朝の人間の匂いがするんですね。朝の人間の匂いって何かったらね、 ショートスリーパーってね、まあ、短時間睡眠の会長短いなって感じこうするんですよ。で自分といわゆるフィーリングが非常に合うわけね。いろんな人に異業種交流でお会いするんですけど、朝やってる人に会うっていう時は非常に楽なんですね。なんでかって言ったら焦んないんですよ、会ってて。夜型はいつも焦ってる、またいつ会いますか、ないない。朝型焦んない。多分長池会長とは一生ね、私ご指導いただくと思うんですけど、まあ自分のは後輩ですから一生ご指導いただくと思うんだけど、まああっさり慌てずゆっくりとこれから指導を受けて、まあ今日機会にですね、ぜひこれからもスコーレ自分も一緒に勉強しておりますので、本を読むことですよ。スコーレの本を読む、それ以外に来ることですよ。来ること、それ以外は難しい本必要ない。難しい本役に立たないですよ。実践のがいい。来て会長の顔見て寝てる。まあそういうことが重要だと思います。じゃあ時間来ましたので。
斉藤先生どうもありがとうございました。